今、主の恵みはとこしえにと互いに繰り返し繰り返し神様を賛美いたしました。今日のこの礼拝でこの主の恵みのとこしえに私どもに与えられていることを共に味わい、そして新しく主の慈しみをこの身にいただいて新たな一週間を歩んでいきたいというふうに願っているところです。で、今日はカインとアベルの物語を記している聖書の箇所をお読みしました。で、人間には比較する能力というものがございますね。例えば、今日はちょっと家の経済事情を考えて少し安上がりで食事がしたいというような時には、例えばレッドキャベツよりもルミエールの方が安いからルミエールに行ってみようというふうに考えて、事実ルミエールは本当に安いですね。私もよく夢タウンではなくてルミエールに行って物を買うことがあります。でもちょっと今日はお客様が来るしいいものが買いたいというような時には、レッドキャベツの方がいいものがあるからそっちに行こう、こういうふうに物を考えるんじゃないでしょうか。人間にはいろんなものについて比較する能力っていうのがありますね。で、この比較する能力っていうのは神様が私たちに与えてくれたとても大切な能力なので、これを大事に用いるということが欠かせないんだと思います。ただまあ、どちらが安いものを売ってるかというふうなことを考えるということについてはあまり問題がないんですけども、人と人と比較するっていうふうなことのためにこれを用いる場合にはよほど注意しないといけないと思いますね。特に自分と誰か他人を比べるときはそうですね、しばしばそういうことで問題の種、それをまくことになりがちだからです。で、先ほどカインとアベルの物語を読んでいただきましたけども、まさにこの物語はそういう問題をめぐって展開されているというふうに言っていいと思いますね。先月来ました時に私たちはアダムとイーブの物語を学びました。彼らがどういう罪に落ちていったか、そういう中でしかし神様が着物を着せになった、その衣をまとって彼らはエデンの東、そこで生きるものとなった、そういうことをご一緒に学びましたね。で、彼らに二人の子供が生まれた、この二人の子供が生まれたことをこの夫婦はどんなにこの喜んだか想像がつきますね。で、この二人の子供にはそれぞれやはり能力の違いがあって、一人は農夫になった、弟の方のアベルは羊飼いになったんですね。で、この当時の聖書の舞台の人々の主だった仕事っていうのは農業を営むか、あるいは牧畜をするか、まだ工業などというふうなものは こうない時代でありましたから、まあ、こういう仕事を選ぶというのがごく普通のことだったわけです。で、1年の終わりになり、1年の終わりっていうのは要するに新年を迎えるっていうことですね。で、新年の時には1年の終わりに収穫したものをそれぞれが携えて、そして神様がおられると言われている聖所に行って捧げ物をするというのが、まあ、この当時の人々の習いだったんですね。で、この時にはそれぞれ1年の収穫物の一番良いものを神様に奉納するというのが大体聖書の人々のこの生き方だったわけですね。まあ、私どももできることなら1年の終わり、年度末、あるいは新年度の初めにはですね、こういう感謝の供え物をするという、そういう習慣というものを持っていたいものだというふうに思うんです。で、本来なら新年ですから、これはお祝い事が伴うそういうこの場所です。ですが、ここで問題が起こるんですね。私が持っているのは、これは私自身が訳したものですから、恐縮ですけども新共同訳を使わせていただきたいというふうに思っているんですけども、4節の後半と5節にこういうことが書いてあるんですね。主はアベルとその捧げ物に目を留めたが、カインとその捧げ物には目を留められなかった。カインは激しく怒って顔を伏せたというふうに言うんですね。険悪な空気がこのお祝いの席にこの走る。で、それはカインがですね、この場でこう心に染まないそういう思いを抱くことが原因で、そして彼は怒りを鎮めることができないまま、やがてカインはその怒りのままにですね、アベルを野原に誘い出して、そこでもってこれをぶっ殺してしまったということがこのあと続いていくわけです。カインはアベルと自分を比較して、神様がアベルを贔屓しているというふうに思い込んだんですね。で、その感情に引きずられて、小さい頃から愛していたはずのこの弟を殺してしまうということになったわけです。カインっていうのはなんてひどいやつだというふうに私たち思います。ですが、このいきさつを聞いてみて、私たちには納得できないある種のわだかまりが心の中に起こるんじゃないでしょうか。それはなぜ神様はこの時にカインの捧げ物には思いを止めず、アベルの捧げ物を良しとなさるということをしたんだろうか。神様っていうのは平等に公平に人を扱って叱るべきではないか、そういう気持ちが私たちの中には込み上がってくるわけですね。新約聖書はヘブライの信徒への手紙の11章で、アベルはカインより優れた生贄を捧げ、その信仰によって正しいものとされたというふうに書いています。ここには一つの新約聖書なりのこの出来事に対する解釈があるわけですね。つまりアベルの方は本当に心を込めて 神様に捧げ物をしたのに対し、カインはそうじゃなかった。まあこんなことってでもありますよね。礼拝に寄ってきて、今日はいくら献金しようかなっていうふうに思うような時に、ね、礼拝当番の方がですね、献金を集める方がよく知っている方だったら、これじゃまずいな、もう少し捧げようと思ったりね、今日はそうでもないからちょっと少しケチってなんていうふうに思ったりするっていうようなことがあるんじゃないでしょうか。そんな話をするってことは、私にそういうことがたまにあるからなんですね。新約聖書のヘブライの信徒の手紙はそのことついてるんですね。そんなことないようにしようじゃないかっていうことを言う一つの材料に、カインとアベルの例を挙げているわけです。でカール・ワルトという神学者はですね、このカインとアベルの問題をこんなふうに論じております。神様が捧げ物を喜ぶか喜ばないかは、それは神様の自由じゃないか。それについて人間がとやくを言うのはおかしいと。これは神の自由の問題なんだというふうにバルトは言うんですね。実際に私も時に贈り物をいただくことがあります。で、いやーこれは素晴らしいものをいただいた、ラッキーっていうふうに思うこともあれば、これと同じようなものをついこの間買っちゃったんだよねっていうふうに思うこともあります。皆さんがお中元をいただいたりするような時にですね、いやこれは嬉しいっていうふうに思うような時と、あらあの人からこんなものもらっちゃってどんなお返しをしたらいいんだろうかっていうようなことを思案するっていうようなことがあるんじゃないでしょうか。贈り物をいただいてですね、喜ぶか喜ばないかは、それは贈り物をいただいた人間の方の問題なんであって、贈り物をした人の方の問題じゃないですね。どうでしょう。私は昨日かつて牧会をしたことのある浜松の教会のある信徒の方からですね、うなぎの贈り物をいただきました。ちょうどうなぎが食べたくて仕方がない時期ですからね、いや嬉しい、今夜はそのうなぎを食べることにしてるんですよ、ね、でも数日前にある方がご自分の手作りのものを送ってこられた時にですね、これはこの間同じようなものをいただいたねっていうふうに思った。贈り物してくださった方が悪いのではないんですよ。私自身の受け手としてのこれは問題なんです。バルトはそこをついてるわけです。ですからカインが悪い、アベルが悪い、そうじゃない、これは神様自身の自由の問題なんだ、こういうふうにバルトは言うんです。これはこの聖書の箇所を解釈する一つの重大な有力な解釈ですね。でも私なんかにはですね、やっぱりまだ心にわだかまるものが残りますね。で、それはどういうことかというとですね、先ほど申しましたように、こういう捧げ物をする折っていうのは一年の終わりであって、収穫物の最も良いものをそれぞれが捧げるわけです。アベルにしてもカインにしてもですね、一番いいものを神様の前に持ってきたんですね。ところが神様はアベルのものには目を留めたが、カインのものには目を留めなかったっていうんです。で、クラウス・ヴェッサーマンというですね、この方は現在でもそうですけれども、創世記の最も精密で最も長大な仲介書を書いている人です。ドイツ語でこれくらいの 熱さのある創世記仲介っていうのをこのクラウス・ウェスターマン書いてます。このクラウス・ウェスターマンはですね、神が心に留めるっていうのはどういうことかっていうことを、いろんな聖書の箇所をこの探索してですね、こういうふうに言います。これは一年のその人の収穫が何であったかっていうことを物語る表現なんだっていうんです。でつまりカインは一年一生懸命働いて、そして最もいいものを持ってきたけれども、それはあまり実りのない収穫物であった。ところがアベルの方はそうではなかった。肥えた子羊を神様に捧げるという、そういう捧げ物ができた。でつまりこの年、農業従事者であるカインはですね、ろくでもない農作物しか得ることができなかった。ところが遊牧民であるカイン、アベルの方はですね、各地を転々として草を食べさせて羊を育てるわけです。そしてアベルはその年豊かな実りに満たされた。ところがカインの方はそうでなかった。昨日一昨日の集中豪雨でですね、朝倉や下がひどい目に遭ってるでしょ。私は本当によく行くところなんです。下の、あ、ごめんなさい、朝倉の萩っていうところですね、平松っていう交差点をよく知ってます。それから萩に行く、まあ、何のために行くかっていうと、ぶどうを買いに行ったりですね、あの柿を見つけに行ったりするためなんですけどもね、よく知ってます。それから馴染みの果樹園があります。あそこどうかなっていうことが心配でなりません。私はかつて活水女子大学で働いておりまして、日田の出身の高校生がたくさん活水に入ってきた。みんな優秀です。そして地元に帰って働いてる、そういう子たちがいるんですね。どうしてるんだろうと思いますよ。萩の果樹園の持ち主の方々はですね、もう絶望した状態でしょう。そして特にあそこは巨峰が素晴らしいんですね。巨峰を栽培している人たちはその収穫を目前にして一切失う。この業界によってですね、非常に良い当たり年とすか当たらない年があるんですね。例えば私が子供の頃、そして私の息子が大学を卒業して巣立つ頃、東京芝浦電機、東芝ですね、東芝っていうのは日本の一流企業、世界で最も早い企業でした。私の息子は九州大学出て、そして東芝も合格しました。でも東芝には入りませんでした。 NEC に行っちゃった。なぜかコンピューターが彼は好きだったんですね。でその当時 NEC はコンピューターでは世界のトップ企業だった。ところがその後の NEC はまさに中落の一途をたどったでしょ。今 NEC 製のコンピューターあまり使いませんね。私が持ってるコンピューターだって東芝のバイオブックってやつですよ。ダイナブックってやつ。ところがその東芝がどうでしょう。一部上場企業から落ちて二部に転落するっていうんですね。これはかつての東芝を知っている人間にとってはもう唖然とする出来事ですね。東芝の社員たちはもう本当に戦々恐々としているでしょう。ところがもう一方で、私のところにしばしばごめんくださいってやってくる人たちがいます。大和急便の宅配のお兄さんたちですよ。 ヤマトはものすごく業績好調ですね。そしてそのために職員を使いすぎる、だから手当をもっと出せっていうふうに言われてるでしょ。お手当もらったっていうふうに聞いてみると、その荷物を持ってきてくださってる方がふふふふふふって言って、ありがとうございましたって言って帰ってきますよ。これは要するに働いてる当人が悪いんじゃないんですね。そうでしょ。東芝の職員が怠けていてルーズでですね、ろくに働かないから東芝あんなになっちゃったわけではないんですよね。ヤマト運輸の職員の人たちも、まあ一生懸命やってることは事実ですけどもね、本当によくやってますよ。けれどもやっぱりやば、今の世相、これにうまく乗っかってるから業績が上がってるわけですね。けれどもそういう中で私たちはしばしば腐り、しばしば有頂天になる。クラウス・ウェスターマンはそれを言うんです。ですからね、ここで起こっている光景はどういうことかっていうと、神様の前にこの兄弟は捧げ物を持って現れた。ところがカインの捧げ物は本当にボロボロ、ところがアベルの捧げ物は素晴らしいもの、それをカインは見た。弟の野郎、俺よりももっと働いたっていうのか、あんないいものを捧げやがって、それに対して俺なら何だこれ。このカインの気持ち分かりますよね。一生懸命働いて働いて働いて、しかし例えば朝倉のお百姓さんなんかそうでしょう。ムラムラッと彼に怒りの抑えがたい気持ちが走った。そして彼はカインを誘い出して殺しちゃう。この人間の心理をですね、この物語は巧みについてますね。私はこの物語を書いた作者っていうのはすごい人だなっていうふうに思いますよ。聖書の記者っていうのはものすごいですね。でその時に神様がカインに向かってね、お前が正しいならば顔を上げてればいいだろう。そうです、彼は一生懸命働いた、働いた実りがこれだけだった、それを神様これだけです、でも感謝します、そう言えばよかったんですね。そしてカインに向かって、お前よかったな、本当にお前は恵まれた、たまには俺に奢ってくれよっていうふうなことでもすればね、よかったんですよ。ところが働いて働いて働いて、石川啄木じゃないけどね、一躍の砂を握らざるを得ない。神様はお前が懸命に働いてならばそれでいいだろう、私にはそれは分かっている、だけどお前がそこで腹を立てる、腹を立てて、そしてそれがむかっぱらになってとんでもないことになってはいけない、罪がお前をいざなおうとしている、お前はそれを抑えなきゃいけない、こういうふうに言われるんですね。実際にですね、人間には順調な時とそれから逆境とがあります。私たちにもそれぞれそういう時期があったんじゃないでしょうか。順調な日々とね、逆境の日々が、そしてああ順調で平和な日々がこれからもずっと続いたらっていう願いを私たちは持っています。 ところがね、順調な日々っていうのは実にしばしば誘惑ですよ。私たちはそれを都議会議員選挙で見たでしょう。いかに安倍内閣が今ね、おろおろしてしまっているか。つまり順調な日々が気の緩みを引き起こしたって安倍さんは理解している。そんなもんじゃないですね。多分いい気になっちゃった。そして今こそ自分の考えに基づいてこの国を御していくべきだっていうふうに考える。それに対して国民がいいな、ダメだっていう、そういうサインを示しているんでしょう。順調な日々こそ気をつけなきゃいけないんですね。ですからね、古代ギリシャの人は順調は銀って言ったんです。それに対して逆境は金っていうふうに言ったんです。私は去年のこう今頃ですね、この病で喘いでいました。言ってみれば逆境に身を置いてたってことですね。声が出ない、ね、こうやって教会でもってお話しすることを務めてきた人間が声が出ないっていうのは致命的ですよ。これは原因は喘息です。喘息ですけども、私は声が出ないっていうのはね、神様が語ることを禁じられたっていうふうに思いましたよ。神様が私に語ってはいけないっていうふうに言っておられる。例えば新約聖書にマリアのおばさんにエリザベスっていう人がいますね。このエリザベスの夫であるゼカリアっていう人は、神殿でお前に子供が与えられるっていうことを聞いたときに、なんでこの老人がって神様につぶやいた角でもって言葉を話すことができなくされちゃった。私もそうじゃないかと思いましたよ。そういう中で本当に今までにはなく喘ぎうめき、そして聖書に食らいついて食らいついて食らいついて、そして聖書から新しい豊かな恵みをいただきましたね。だから以前の私に比べてね、ここで説教する時もですね、きっと今までにはない金輝き、それがあるだろうと思ってるんです。逆境は金ですよ。私はそれまで自分が聖書に対して抱いていた信頼とは比較にならないくらい、聖書っていうのは素晴らしいもんだっていうふうに思わさせられていますね。ですから瀬戸先生を私はお見舞いしました。済生会病院のこの特別な部屋で療養しておられましたね。で、瀬戸先生に、先生は気に入らないかもしれないけども、これは神様が先生に与えられた休暇ですと、この休暇は本当にかけがえないものですから、どうぞこの時こそ祈り、聖書を読みになって、そして新たなものを得られてください。そういうための先生、これは休暇ですよ。だから教会に申し訳ないとかね、皆さんにすまないとかっていうふうに思う必要はない。そう申し上げてお祈りして、先生も喜ばれてですね、私は戻ってきたんです。私がそうだったからです。私たちが逆境に当面するってことがあります。その時は辛いもんです。もう泣けて仕方がないようなことです。でもその時に神様の前に立ってね、神様の前に立って その順境、あ、逆境をですね、晒しますとね、神様は豊かなものを与えてくださいますよ。神様の前に晒さないとダメですよ。そうでないと逆境に遭う。それが貧すれば鈍するになってきます。いいですか。そういう方いらっしゃいますね。本当に惨めなことばっかりに出会ってきた。そのためにもう俺なんぞダメだっていうふうに思ってる人、こういう人もいらっしゃるでしょう。神様の前に自分が逆境に身を置いている、それを晒す、それが大事ですね。カインはだんだん追い詰められていきます。追い詰められてついに神様に悲鳴を上げます。私の罪は重すぎて追い切れません。今日あなたが私をこの土地から追放なさり、私が御顔から隠されて地上をさまよいさすらう者となってしまえば、私に出会う者は誰であれ私を殺すでしょう。これは13節ですけどね、13節14節で初めてカインは神様の前に立って自分を嘆いていますね。それでいいんです。嘆いていいんです。神様何と答えられたか。いや、それゆえにカインを殺す者は誰であれ7倍の復讐を受けるである。そう神様おっしゃって、主はカインに出会う者が誰も彼を撃つことのないようにカインに印をつけられたって書いてありますね。人が落ちぶれているとき、人間はそのような人を誰も相手にしません。ですからカインはそのことに気づいてね、私に出会う者が私を痛めつけるでしょう、私を殺してしまうでしょう、ああ神様っていうふうに訴える。その時神様が親しく語りかけます。いやそれは違う、誰であれカインを殺す者があれば7倍の復讐を受ける。そうおっしゃって神様は彼を撃つ者がないようにカインに印をつけになったと聖書は記します。この印とは何でしょうか。カインの命は私が責任を持つということを示す、そういう印、それ以外のものじゃないでしょう。お前の命は私が保証する、そういうことの印、これ以外のものではない。この印がバプテスマのひな形になったことは明らかです。バプテスマは神様が私の生と死の責任を負ってくださるということの印です。神様が私の生と死のすべてを負ってくださる、そういうことの印がバプテスマを受けると、バプテスマを授かるということの中にあるんですね。ですからこの恵みの印をいただくっていうことは本当に恵みに他ならないと思います。最近福岡中部教会の教会員で原田隆康さんという方が神様の御事に召されました。この方は私が講師になって行っている旧約聖書公開講座に2度にわたって一生懸命出席されて、いつもですね一番前の席でもって2回とも皆勤賞を得られた方です。でこの方がですね今年初めに末期のがんであるってことが分かりまして、そして栄光病院のホスピス病棟に この入院されたんですね。私は二度訪問いたしました。一度目は入院なさったって話を聞いて比較的早い時期、もう一度は召される数日前のことで、ご家族の方々が皆さんいらっしゃいました。原田さんとても落ち着いておられました。こうおっしゃいました。先生、私は洗礼を授かっています、バプテスマを授かっています。私はもうすぐ召されます。でも私を迎えてくださる方はイエス様です。その方が私を迎えるために待ってくださっています。そしてその背後には私と一緒に賛美を歌って身元に召された方たち、また遡れてはパウロだとかペテロだとかっていったような人たちがおられるはずです。私はその方のもとに伺うのですから、イエス様が迎えてくださるのですから、少しも死を恐れてはおりません。深い喜びの中でこの最後の時を過ごしています。そうおっしゃられました。原田さん、私はまた来ますからね、また会いましょう。でももし原田さんがお召しになされるというふうなことがあるのであれば、私も原田さんの後からイエス様に迎えられて御国に参ります。そこで原田さん会いましょうねって言って握手をして、そしてハグをして別れたんです。それから数日して原田さんが召されたっていう電話をいただきました。葬儀で原田さんの亡骸がしつらえておられましたけども、原田さんのお顔は本当に晴れやかなお顔でした。そのような命へと私たちは召されているんですよね。主の慈しみはとこしえにと私たちは呼び交わしました。そうなんです。生と死を超えて私たちには私たちの命を保証してくださる方がいらっしゃる。その慈しみを私たちは受けて生きることが許されるんです。本当に感謝じゃないでしょうか。私たちには先ほど申しましたようにね、比較する能力っていうのが与えられています。でその能力を私たちはね、どういうふうにすればよりよく神様にご奉仕することができるか、どういうふうにすればあの人と本当に仲良くすることができるか、どういうふうにすればもっと伝道を盛んにすることができるか、そういうことのために用いたいと思うんですね。せっかくそういうことをするために神様は比較する能力というものを与えてくださっているんですから。最初に招きの言葉としてヤコブの手紙の5章の9節の言葉をこの礼拝への招きの言葉としていただきました。なんでこんな言葉を招きの言葉にするんだろうかっていうふうに思われた方がいらっしゃるかもしれません。こういう言葉ですね。兄弟たちよ、互いに不平を言い合ってはいけない。裁きを受けるかもしれないから、見よ、裁き主がすでに戸口に立っておられる。こういう言葉です。裁き主がすでに戸口に立っておられる。でもね、この裁き主はイエス・キリストを置いて他にはありません。イエス・キリストが戸口に立って待ってらっしゃるということなんですね。私たちの罪のために 私たちの贖いになってくださった方、その方が待っていてくださるんですね。見よ、裁き主がすでに戸口に立っておられる。私たちをいいように裁いてくださる方が、私たちの命を保証してくださる方が待っていてくださる。ですから不平を言ってはいけない。殉教をお前は望むが、殉教は銀なのだ。逆境に陥ることがあるだろう。しかし私の前に立っては逆境は金なんだ。心して私がお前に与える平安の道を行きなさい。そういうふうに主は語ってくださっているのです。祈りましょう。あなたの豊かな恵みの印を授かっております。主よ、感謝します。私どもの生きる命と死をあなたは確かに支え、守り、保証くださっております。どうぞ、ですからこのエデンの東に生きなければならない私どもですが、あなたにあって皆をたたえ賛美し、深い喜びのうちに日々を過ごさってください。この町のすべてのあなたの民とともに、この福岡のすべてのあなたの民とともに、この国のすべてのあなたの民とともに、全世界のあなたの民とともに皆をたたえさせてください。そして天地を隔てて今見舞いにあるすべての生徒とともに、あなたの慈しみに感謝をさせてください。主イエスキリストの名を通してお祈りいたします。アーメン。